こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。さよならオフィスは日経クロステック副編集長の島津翔が、コロナ禍を契機に急速に広がったテレワークとオフィス不要論を題材に、働く場所の再編を検討したビジネス書である2020年に日経プレミアシリーズとして刊行され、企業のオフィス縮小、在宅勤務の定着可能性、ジョブ型雇用、オフィスリノベーション、関連技術市場、個人の働く拠点といった論点を扱う中心にある問いは、出社を前提としない働き方が可能になったとき、企業はオフィスをなくすべきなのかというものだ。本書は単純な廃止論にも復帰論にもよらず、企業事例と制度上の課題を通じてオフィスの面積、機能利用頻度を見直す必要を示す。特に偶発的な交流、人間関係の形成、同時に集まることに由来する価値を今後のオフィスの役割として捉え直そうとする点に特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、オフィス不要論を面積削減ではなく機能再設計の問題として捉える本書の出発点は、テレワークの浸透によって従来の本社や固定席中心のオフィスが当然の前提ではなくなったという観察にある。通勤せずに業務を進められるなら賃料負担の大きい拠点を維持する理由は何かという問いは自然に生じる。ただし著者が扱うのはオフィスを残すか廃止するかという二者択一だけではない。実際には必要面積を大きく減らす企業もあれば、対面共同の価値を見込みあえて拡張する企業もある。ここから導かれるのは、面積の高そのものより社員がわざわざ集まる目的を定義できるかが重要だという点である。個人が集中して処理できる仕事まで一律に出社させる設計は遠隔勤務の利点を損ないやすい。他方、企画の立ち上げ、関係構築、部署横断の対話などは対面の場が働きやすい場合がある。本書は固定費削減の議論を入り口にしながら、組織活動に必要な場を選別し直す課題へ論点を広げている。次に、テレワークの定着には労務管理とジョブ型雇用の再検討が伴う在宅勤務は通信環境を整えれば完結する施策ではない。本書が働き方とオフィスに関する10の疑問やジョブ型雇用の章で取り上げるように、働く場所の自由度が増すほど評価、勤務時間、業務指示、費用負担といった管理の仕組みを再設計する必要がある。オフィスでの滞在や上司の目配りに依存していた運用は遠隔環境では機能しにくい。そのため、職務や成果をどこまで明確にするかというジョブ型雇用の論点が勤務地の問題と接続する。もっとも、制度の名称を導入するだけで解決するわけではない。職務分担が曖昧なまま成果だけを求めれば、共同の負担や評価の不公平感が増す可能性がある。反対に、仕事の目的、責任範囲、連携方法を言語化できれば、場所に左右されない働き方を支えやすくなる。本書の意義は、テレワークを福利厚生や非常時対応としてではなく、雇用管理と組織運営の前提を問い直す変化として位置づけている点にある。さらに、対面の価値をセレンディピティ人間関係同時性に限定して考える。本書は、遠隔勤務が拡大してもオフィスに残る価値として偶発的な出会いであるセレンディピティ人間関係の構築、同時性を挙げる。これは顔を合わせる方がなんとなく良いという慣習論ではなく、対面でなければ代替しにくい活動を切り分ける見方である。偶然の会話は、予定されたオンライン会議では接点を持ちにくい人や情報をつなぎ、新しい発想の契機になりうる。人間関係の構築は、入社直後の社員や部門をまたぐ仕事において相談のしやすさや相互理解に影響する。同時性は、同じ時間空間を共有して即座に反応し合うことで複雑な調整や緊急対応を進めやすくする価値を指す。重要なのは、これらの価値があるから全員が毎日出社すべきだとは直結しないことである。わしろ、対面が必要な局面を意識して出社日、会議、空間を設計することが求められる。本書はオフィスを日常的な作業場所から共同の質を高めるための装置へと捉え直している。そして、オフィスリノベーションとオフィステックが新しい利用形態を支える働き方の変化は、制度や意識だけでなくオフィスの物理的な設計と関連サービスの市場にも影響する。本書はオフィスリノベーションの事例とオフィステックの勃興を扱い、固定席を並べる従来型レイアウトからの転換に目を向ける。出社する人数が日によって変動するなら、全員分の専用席を恒常的に確保する必要性は下がる。一方で、短時間の打ち合わせ、共同作業、オンライン会議、集中作業など異なる行為を支える場所は必要になる。予約、入退室、座席利用、コミュニケーションを支援する技術やサービスは、こうした柔軟な運用を具体化する基盤となる。ただし、技術導入自体が目的化すると、働きにくさを別の形で増やしかねない。 例えば利用データを取得できても、それを監視のためだけに陥れば信頼を損なう。本書から読み取れるのは、空間と技術は組織が定めた出社目的や共同のルールに従って選ぶべきだという順序である。オフィステックはオフィスを縮小するためだけの道具ではなく、多様な働き方を運用するための市場として捉えられている。最後に、自宅と本社の二極化を超え、第三の拠点を働く基盤として考える。本書は企業の本社だけでなく、個人がどこで働くかという視点を重視し、第三の拠点の不足を論じる。自宅で働けることは通勤負担を減らす一方、住環境によっては集中できる机、十分な通信環境、会議のための静かな場所を確保しにくい。また生活空間と仕事空間が重なることで孤立感や切り替えの難しさが生じることもある。そこで、シェアオフィス、サテライトオフィス、地域のワークスペースなど、本社と自宅の間にある拠点の役割が大きくなる。これは単に便利な作業場所を増やす話ではない。居住地に近い場で働ければ、通勤時間を抑えながら家庭事情や地域との関わりに応じた選択肢を持てる。企業側にとっても、全員を一つの本社へ集める前提を緩められる可能性がある。ただし、利用費用安全管理、所属間の維持などの課題は残る。本書は、働く場所の自由を自宅勤務だけで完結させず、個人の環境格差と都市地域の拠点整備を含む問題として扱っている。結論として、本書は、テレワークを導入した企業の担当者、オフィス移転や縮小を検討する総務人事、経営企画部門、働く場所の選択に迷うビジネスパーソンに適した一冊である。読者が得られる実務的な利点は、出社か在宅かという対立的な問いを業務内容、雇用管理、空間、技術、個人の環境という複数の論点に分解できることにある。オフィス改革を賃料削減だけで判断せず、何のために集まるのか、遠隔で進める仕事にはどのようなルールが必要かを検討する視点が得られる。2020年刊行のため、コロナ禍初期の問題意識を反映した本ではあるが、ハイブリッドワークを考える際の基礎的な問いは現在も残っている。類書と比べた特徴は、未来の働き方を理念的に冷算するのではなく、企業の縮小拡張再設計の事例、ジョブ型雇用、オフィステック第三の拠点を一つの地図として結びつけた点にある。オフィスの消滅を予言する本ではなく、必要な場の役割を選び直すための現実的な検討材料として読むべきだろう。ご支援いただける場合は島津賞、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。